준다. 시티 인포메이션.
サンダ学び体験ナビをお送りしてまいります。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、スポーツ活動の推進や環境保全のため様々な取り組みを進めています。この時間はスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、自らが体験し学ぶことができる機会の提供やサービスなどについてお話を伺っております。今日はお電話でインタビューさせていただきましょう。文化スポーツ課から、お話を伺ってまいります。山崎俊明さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
文化スポーツ課の山崎です。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回はですね、文化スポーツ課で管理運営されている施設のうち、文化財保護、それから啓発に関わる施設の情報をお話しいただくということで、文化財保護、それから啓発に関わる施設、これはどのようなものがありますでしょうね。ご紹介ください。
はい、三田市の文化財保護に関わる施設としましては、はい、旧久喜家住宅資料館、
はい、
それから、三田ふるさと学習館、
はい、
そして三輪明神釜史跡園、
はい、
それから歴史資料収蔵庫、史史編纂収蔵庫がございます。
はい、今お話を伺ったんですけども、文化財施設の特色をちょっと教えていただけますか。
はい、それではまず旧久喜家住宅資料館から紹介させていただきます。
お願いいたします。
はい、はい、旧久喜家住宅資料館は明治9年に建てられた全国でも数少ない洋風建築の建物で、はい、兵庫県重要有形文化財に指定されています。
はい、擬洋風建築ですね。
はい、
はい、
はい、全くの洋風ではなくて、うん、和風のテイストにですね、
はい、
洋風の、色彩が入っているというので、はい、洋風建築という名前になっております。
はい、
はい、1階はですね、武家屋敷をベースに江戸時代の商家の間取りを取り入れた和風の間取りと外観、
はい、
で2階は土蔵のように見えますけれども、
はい、
東半分に洋風のベランダを巡らせた2階建ての木造住宅になっております。
はい、
現在は資料館として整備されています。
はい、
はい、この住宅を建てた当時のですね、久喜家の当主は明治政府の鉄道技師でもありましたので、
はい、
洋風デザインを取り入れてですね、自らこの住宅を設計しまして、その図面が残されています。
あ、そうなんですね。
はい、でこの設計図や当主の使った製図用具はですね、室内で展示をさせていただいております。
はい、
はい、それから2階はですね、洋間になっているんですけれども、普段は非公開なんですが、
そうですね、
はい、年6回の特別公開を行っております。
はい、
季節ごとにですね、特別公開をさせていただいております。
はい、場所はどこにあるんでしょうか。
場所はですね、三田の屋敷町、法務局のバス停の、すぐ前にあるんですけれども、はい、
多分近くを通られていらっしゃる方、目にされて印象は、ね、残っていると思いますのでね、はい、改めて今のお話を伺って、特に2階を開放された時、公開された時にはお出かけいただきたいですね。
はい、
はい、ありがとう。
はい、そうですね、よろしくお願いします。
はい、
で、住所を詳しく申し上げますとね、
はい、
三田市の屋敷町 7-35 になります。
あ、そうですか。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
そして、2つ目の三田ふるさと学習館、これはどういうところでしょうか。はい、特色を教えてください。
はい、三田ふるさと学習館は、その旧久喜家住宅 のお隣になるんですが、
はい、
昭和29年に兵庫県の保健所として建てられた木造2階建ての建物です。
はい、
はい、明治時代や大正時代の役場の平面プランを持ちながらですね、あまり特徴のないぬぺっとした形の外観となっているんですけど、その理由はですね、外観はですね、戦災復興を視野に入れた防火建築ということでですね、戦 戦争中はですね、アメリカ軍の空襲で木造建築が、どんどん焼かれていきましたので、その反動で戦後はですね、とにかく木の部分をモルタルで覆う、塗り込める建築というのが公共建築の指導になりまして、で装飾を徹底的に排除しましてね、で、シンプルな三角屋根と方形の屋根ということで、建築が建てられておりまして、
そういう理由で割とこう、あっさりとした、見落としがちかもしれませんね、
そうですね、通り過ぎてしまうような建築なんですけど、実はそういう理由で、無理やりシンプルな外壁になっているという建築なんですけれども、この後の昭和30年代から40年代になりますとね、学校建築とか公共建築もモダンなデザインの建物が建てられていくんですが、そういった建物とすると本当に見劣りがしてしまうんですが、実は戦後間もなくのこういう公共建築ですね、ほとんども姿を消しておりまして、貴重な昭和戦後の名残を伝える木造建築となっております。
そういう意味でも状態というのは、ぜひ皆さん逆に、ね、とても貴重なんだということを、そうですか、
そういう貴重な建物なんですが、その建物を改修しまして、現在は三田の歴史とか文化をテーマにした企業展示であるとか、共同学習、体験学習の場として、活用をしております。
そうなんですね、
で特に展示解説とか体験学習はですね、考古、郷土史、鉄道古文書、歴史ウォーク等のですね、興味のある市民のグループで調査研究をしながらされておられます、されておられましてね、歴史講座とかを開催している文化財に関心を深めてもらうことを目的とした NPO 法人歴史文化財ネットワーク三田の皆さんに委託して行っております、
そうなんですね、
そういう昔の生活体験学習や共同学習としてですね、三田市内市街、近郊の小学校から毎年多くの皆さんがですね、体験学習の申し込みをしていただいておりまして、
そうなんですね、
NPO の会員さんが子どもの頃の体験話を、交えてですね、石臼を使う話であったり、明かりの話、洗濯の話、昔の道具の話等をですね、実施させていただいております。
そうなんですね、やはり今の小学生の皆さんから見たら本当に生きた歴史の遺産という感じを使ってらっしゃる方のお話も聞くことができるので、貴重な場所ということでたくさんの方が来られるんですね、じゃあ体験できる場所、郷土学習ができる場所という、そんな位置づけになるんでしょうか。
そうですね、
分かりました、ありがとうございます。そして続いての場所が三輪明神釜史跡園とよくご案内いただいています、ここの特色はいかがでしょう。
三輪明神、史跡園はですね、三田政治が名高い、三田政治で名高いですね、地元の伝統的工芸品の三田焼を焼いていた江戸時代後期から昭和10年代のまで稼働していた、連房式釜跡、これは上り釜の跡なんですけれども、それと工房の跡を保存しながら現地で焼き物体験や三田焼の歴史を学ぶ展示コーナーを設けた施設となっております。この釜跡はですね、発掘された状態を屋根をかけて保存しておりまして、実際に、三田青磁作りをしていた釜跡を見学しながら、体験学習をしていただける施設となっております、
確か小さい焼き物っていったらなかなかこう、趣味でされる大人だけと思いがちですけど、小さいお子さん方になんか人気っていうことも聞いてるんですけど。
そうですね、粘土で遊ぶグニョの体験というんですかね、グニョグニョ粘土をこう持ちぎったり、こねたりする、そういう体験も していただいておりまして、小さなお子様にもですね、大変好評いただいております。
はい、これはもう個人レベルでそういう、 こう体験の学習の機会があれば参加することはできるわけですね。
そうですね、はい、毎月ですね、体験学習の募集しておりますので、粘土のぐにょぐにょ体験はね、当日受付も可能になります。
そうなんですか。はい、これは例えばね、小学校それから幼稚園に上がる前のお子さん方に本当に人気と伺ってますから、はい、ご存じない方はぜひお出かけいただきたいですね。
そうですね、はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。その他、歴史資料収蔵庫、それから史史編纂資料収蔵庫とご案内いただきました。はい、ここはいかがでしょうか。
はいはい、こちらのですね、資料収蔵庫と史史編纂資料の収蔵庫ではですね、市内の遺跡から出土した出土品や、市内の旧家や市民の皆さんから寄贈いただきました、古い農具とか家具などの民具、それから古文書などですね、そして平成からおよそ20年をかけて編纂しました、三田市史に関わる資料など約3万点以上を整理し保存する施設となっております。
すごい、そうなんですね。
はい、でこれらの施設はですね、非公開ですけれども、整理作業の終わった資料をですね、ふるさと学習館などでですね、展示公開させていただいております。
はい
はい、そういう展示施設のバックヤードということで、機能している施設でございます。
そうですか、ありがとうございます。はい、そして先ほどのちょっと三輪明神窯史跡に戻りますが、場所はどちらにあるのか、簡単で結構ですのでご紹介ください。
はい、はい、そうですね、三輪明神窯史跡園はですね、こちらはちょうどですね、JR の三田駅の北側に、はい、国道の反対側に渡っていただきますとね、三輪神社という大きな神社があるんですけれども、
はい、ございますね。
はい、その三輪神社を、はい、左手に 見ながらですね、はい、山道を上がっていた、山道というんですかね、はい、市道を上がっていただきましたら、そちらに三輪明神窯史跡園窯跡が ございます。
はい、
この三輪明神という名前もですね、明神窯という窯の名前もですね、実は三輪神社にちなんで三輪明神窯って呼ばれております。
はい、そうですか。
はい、住所はですね、はい、三輪の858の1番になっております。
はい、わかりました。はい、小さいお子さんだといわゆるこうバギーっていうんですかね、
はい、
ああいうものでも上がっていける場所になってますか。大丈夫そうですか。
そうですね、ちょっと、この、道が、ね、市道がですね、狭い道になっているんですが、グリーンベルトがございまして、
はい
はい、で本当に小さなお子様連れの皆さんでしたら、2、3台ですと車を駐車していただけるスペースがございますので、
そうですか、はいはい、
そちらを利用していただいても大丈夫です。
わかりました。はい、ありがとうございます。で、今はまずは文化施設のお話を詳しくご紹介いただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
やはりもう春になってきて、今日はちょっと寒の戻りでここのとこ寒いんですけども、
です、ね、
3月桃の節句に、ね、ちなんだおひな様のお話もぜひこの機会に教えていただきたいです。
はい、そうですね、今年も今ご紹介しました旧久喜家住宅資料館と三田ふるさと学習館、
はい、
三輪明神窯史跡園の、3施設を中心にですね、はい、おひな様の展示を開催いたします。
はい、時期はいつですか。
はいはい、開催日は2月の25日土曜日から4月の2日の日曜日までとなっております。
結構長い期間ですね。
はい、三田ではですね、旧暦の、3月3日なんですけれども、月はですね、はい、またいだ4月の3日までおひな様を展示しているというのが古くからの習わしとなっておりまして、それで、結構2月の25日から4月の2日までという長い期間の、展示をさせていただいております。
楽しめそうですね。たっぷりと何度でもお出かけいただきたいですね。
そうですね、もう何度でもお越しいただけたらと思います。
はい、
開催時間はですね、施設の開館時間と同じになるんですが、
はい、
旧久喜家住宅資料館は、午前10時から午後4時までとなっております。
はい、
ふるさと学習館と三輪明神窯史跡園では午前10時から午後5時までとなっております。
はい、わかりました。
はい、休館日は3館とも月曜日でございます。で、期間中の祭日の3月21日は開館しております。
わかりました、ありがとうございます。はい、今回のおひな様の見どころはいかがでしょう。
はい、毎年紹介させていただいておりますけれども、展示内容としましては、はい、市で所蔵しているひな人形、それからひな道具ですね、それからひな人形のと同じように掛けひなという掛け軸のおひな様、それから、おひな祭り桃の節句にちなんだ掛け軸など、約1000点余りをですね、この3施設で展示させていただきます。
そんなにあるんですね。
はい、特にですね、旧久喜家住宅資料館では最後の三田藩主久喜高吉公からですね、お孫様へと明治32年にの初節句の時に贈られた御殿雛を飾ります。
とっても有名ですね。
はいはい、特にですね、御殿雛も立派なんですけれども、その藩主のお孫さんとですね、家族の方がですね、順次ですね、おひな道具をですね、買い足しておられたようでですね、その調度品の数々がですね、100点を超えているんですけれども、その100点を超えた、おひな道具を、飾ります。で、中でもその道具の中でもですね、羽子板とか百人一首すごろくのミニチュアがあるんですけれども、そういったものを江戸玩具とかと申しますが、そういった江戸玩具とかですね、お茶の道具の玩具ですね、これもミニチュアなんですけれども、お茶の道具もよくよく見ますとね、備前焼きすみません、備前焼きとか丹波焼きとかですね、京焼きとか織部焼きとか楽焼きとかね、これはそういった焼き物を、モデルにしたミニチュアなんだなと思わせるような細かい精巧な細工とですね、再現性に優れておりましてですね、で、お道具の方も、水道の蛇口がついたものがあったりしましてですね、その時々の時代性もですね、伺えまして、特に見応えがございます。開拓していった時代がですね、分かっていくというようなことでございます。
そうなんですね。
で、その他ですね、明治時代、大正時代、昭和の各時代のおひな様を各部屋に飾りますけれども、特に旧久喜家住宅資料館南側の部屋にですね、展示する2つの部屋をですね、抜きましてですね、段飾りを、するんですけれども、そのおひな様はですね、縁側から見ていただくんですけど、特に迫力のあるおひな様としておすすめでございます。
そうですか。特に毛線、ひ毛線がとっても華やかにね、この寒かった時期からやっとこう春を迎えていくという気持ちも高めてくれますので、じゃあこの二間続きになっているところの段飾り、ぜひ見て楽しみたいですね。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
はい、ぜひご覧いただければと思います。
はい、3月の、21日の祝日もされていらして、4月の2日まで飾られているということですね。はい、ありがとうございます。2月25日がもうちょっとだけ先になりますけどね、始まりは。はい、お隣のサンタふるさと学習館の展示はどのようになってますか？
はい、はい、こちらのふるさと学習館の展示の方もですね、実はですね、旧三田藩主の久喜高吉公ゆかりのおひな様がですね、長い間旧久喜家住宅に飾っている、一組だけだったんですけれども、
そうですよね。
一昨年にですね、もう一人のお孫様の子孫の方からですね、御殿付きのおひな様がありますよっていうことでご連絡いただきまして、三田市に、寄贈された御殿雛が、を飾ります。
あら、これまた貴重なものですね。
はい、はい、本当に京都御所を思わせるようなですね、立派な御殿のついたおひな様なんですが、その御殿の大きさが、約1メーター四方ぐらいありましてですね、大きな屋根の、 立派な御殿でございます。
はい、
特にですね、今回ですね、
はい、
調べておりますと、箱にですね、ラベルが、当時のラベルが残っておりまして、明治時代に京都で活躍していた、人形師の方がですね、
はい、
作られた作品であるということが分かりました。
はい、
で、屋根や道具の形からですね、旧古木家に飾っていた御殿雛も、
はい、
あの同じあの形でありまして、同じ人形師 の手になる作品だったということが、伺えます。
そうですか、
はい、ただですね、
はい、
あの屋根の組み合わせ方法とかですね、あの欄干とかの飾りの若干の違いがありまして、あの、まあ、お孫さんが生まれた時期の、あの生まれた時期というか、このお雛様が作られた時期の差なのか、あの形式の違いなのか、ちょっと疑問が残るんですけれども、あのおそらく同じ工房でですね、
はい、
あの作られたものじゃないかなと、はい、あの思っております。
そうなんですね、
はい、旧久喜家住宅とですね、ふるさと学習館の両方の久喜家ゆかり あのお雛様を見比べていただいて、
あ、はい、
あのぜひあの感想をですね、あのいやこれはこうじゃないかなっていうような、
あの
回答というか、はい、お答えもお寄せいただけたらと思っております。
はい、
はい、それからですね、これも毎年させていただいておりますけども、あのふるさと学習館の学習室ではですね、毎年恒例になっておりますが、お雛様300体以上をですね、大集合させてですね、展示する、私どもはタワービナと呼んでおりますけれども、
はい、
あのピラミッド型にみんな大集合、
すごい見応えありますね。
はい、はい、もう部屋いっぱいに展示して見上げる、高さのところまでお雛様を展示していくんですが、本当にあの見応え十分な展示となっております。
そうですね、は
い、
めったに見る機会ないですので、この機会にぜひお出かけいただきたいですね。
そうですね、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、そしてもう一つ、三輪明神釜史跡園、こちらはどんな展示になるんですか。
はい、三輪明神釜史跡園の方でも、あの昭和の段飾りのお雛様を展示 します、
はい、
こちらはあの昭和のお雛様はね、ふるさと学習館や旧久喜家も同じなんですが、
はい、
合わせてこちらではですね、三田焼にちなんで、陶芸で作った焼き物のお雛様を展示させていただこうと考えております。
そうですか、はい、はい、ありがとうございます。今ご紹介いただいたら、どちらもそれぞれ特徴がありますね、特色がありますね。
はい、そうですね、それぞれの、ね、あの各施設のお雛様を見学しながら、あの三田の街歩きを楽しんでいただければと思っております。
はい、
はい、それからあの旧久喜家住宅資料館、三田ふるさと学習館、三輪明神釜史跡園にスタンプを設置しますので、
はい、
はい、3館のスタンプをシートに集めていただきますとですね、三田ふるさと学習館でオリジナルグッズをですね、
はい、
あのご用意しておりまして。
あ、そうなんですね。
はい、はい、この、オリジナルグッズをプレゼントさせていただきたいと考えております。
はい、ぜひあの3カ所回っていただいて、この特別のプレゼントも、手に入れていただきたいなと思いますね。期間はいつまでですか。
はい、はい、このプレゼント期間はですね、
はい、
2月の25日土曜日から3月5日の日曜日までとなっております。
はい、じゃあこれはあの開催している期間とちょっとずれますので、早く目にお出かけください。
そうですね、
ということですね。
はい、あのどうぞよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。おひなさんのひな祭り三冠巡り、この開催期間中の特別企画展もぜひ合わせてご紹介ください。
はい、2つの特別企画をご用意しております。
そうなんですね、2つ、はいはい、1つ目は何でしょう。
はい、1つ目はですね、3月26日の日曜日なんですけれども、旧久喜家住宅の2階の特別公開をさせていただきます。
はい、
はい、当日はですね、先ほどの、歴史文化財ネットワーク三田の皆さんにですね、ガイドをしていただきまして、
はい、
旧久喜家住宅資料館 あの解説もさせていただきますので、
はい、
はい、普段非公開の2階とお雛様展示と一緒に、見学していただく 良い機会と考えておりますの で, です、ね、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、そして2つ目の企画は何でしょう。
はい、2つ目はですね、3月18日の土曜日から3月26日の日曜日にですね、旧久喜家住宅資料館で、盆王展ですね、あの盆栽の桜なんですが、はい、盆栽の桜ですので、はい、あの音読みで盆、はい、桜は王ですので盆王展と申します。はい、その盆王展を開催いたします。
はい、
あの市内の盆栽愛好家の菊山昇さんがですね、丹精込めて育てられた、珍しいこの盆王はですね、はい、ソメイヨシノやしだれ桜、はい、他にもさまざまな種類の桜の盆栽になっているんですけれども、はい、展示をさせていただきます。はい、手のひらサイズの可愛らしいあの鉢に入った、あの盆栽からですね、岩山を思わせるような岩にですね、移植された盆栽の桜までですね、
はい、
あの約10品種30点を展示させていただきます。
た
くさんですね。はい、室内で巡るですね、少し早い時期なんですけれども、お花見をぜひ楽しんでいただければと考えております。
あの私もね、一度拝見したことあるんですけども、しだれ桜だったかな、なんかもうその空間に入ると、はい、自分がそこにミニチュアにこうなって、あのなんかこう哲学的な雰囲気にもなるし、すごく気持ちが良かったのを覚えてますので、見ていただきたいですね。
は
い、
そうですね、本当に盆栽、この鉢とですね、その、あの枝ぶりで一つのあの空間を切り取ったような、
ね、そうなんですよ、
はい、世界もですね、この作られてもらえますんで、はい、ぜひあのご覧いただけたらと思います。
ね、そうですね、畳のお部屋でそれにこうあの正座して見せていただく、その落ち着いた感覚が、あ、忘れていたなっていう、なんかね、いい時間をいただけたような気がしますよ。ね、はい、ぜひ皆さんにも行っていただきたいですね。
はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
であのこの、開催期間中はですね、あの、菊山さんのご厚意でですね、
はい、
桜の挿し木の苗をですね、あの先着50名様にプレゼントを、はい、あのさせていただきます。
これは楽しみですね。
はい、あの毎年これ人気 の,、はい、あのイベントでございます。
やはりそうですか。
はい、早いうちに挿し木の苗がなくなってしまうみたいです。
始まるのが18日、3月18日から3月26日までということですね。はい、わ、はい、かりました。ぜひ皆さんこの期間、はい、50名様とても人気があるということですから、ぜひとおっしゃる方はお早めにお出かけいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。じゃあ最後にちょっ と、はい、あのいただけますか。
はい、はい、はい、はい、あの昔懐かしいひな祭りの様子とかですね、華やかなひな人形の共演、それから久喜家ゆかり の, あの立派な御殿びなですね、をあの皆様に楽しんでいただきたいと思っておりますので、それから少し早いお花見もございますの で,
です、ね、
はい、あの春を探しにですね、あのぜひお越しいただけたらと思っております。
どうもありがとうございました。はい、今日は文化スポーツ課の山崎俊明さんに、文化財施設で行う久喜家ゆかりのおひな様とひな祭りの展示なども含めてお話をいただきました。山崎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は三田学び体験ナビをお送りしてまいりました。自分で体験体感して身につく学びは価値ある一生ものです。そんな体験の場となる各種イベント情報をご紹介してまいりました。本日の内容、三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。次は3月15日の水曜日、午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。